鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます、玉置妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、気まぐれで、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び回っていく、その動きを観察して、ほう。僧侶とマジシャンはこんなことを考えているのか。などとね、味わっていただく、そんなポッドキャストでございます。前回はね、父の日ということでお話してましたけども、もうそう一個言ってるうちに6月も終わりに近づきまして、半年。2026年も半分終わるって言ってね、もう毎月、毎週、毎年言ってる。
言ってる。
早い。人間そういう生き物なんですよ、きっと。
いや、本当そうでしょう
ね。時間が経つのは早いねとか言いながら。
早い早い。
でもね、時間が経つってことを認識してるっていう生き物だと思うので、犬とか猫は多分、いや、今年もね、半分過ぎちゃったな、上半期俺何もしてねえなとか思わない
思わないのかな、やっぱり
思ってんのかな、
思ってんのかな、
思ってるかどうかも確かめられないけど、
このままではダメだワンみたいな、
下半期をもっと精を出すワンって
そう
ワンってワンって思ってるかな、どうかな、
なんじゃダメだにゃんとか
いや、やっぱ瞬間にね、その瞬間、今ここを生き続けてるのが動物のいいとこじゃないですか。
そうだろうね。覚えて、でもさ、記憶はするんだよね。
そう。
だって、飼い主さんのことを覚えてるもんね。
そう。記憶はしてると思うんだけども、どのぐらいのレベルの生き物からね、それで記憶して。
そうなんだろうね。
いや、記憶は、おそらく、結構、なんていうのかな、レベルが低いって言っちゃうとあれだけど、そういう生き物でもね、ある、ないと困るとは思うんですよね。ただ、わかんない。個体レベルで覚えてるのかわからない。
どうなんだろうね。
先祖から代々こうなってきたから本能的にこうした方がいいみたいなみんなあるじゃないですか。セミとかも教わってないのに羽化できるとかね。あるんだけど、個体レベルで、いや、先週あそこ行ったらちょっとひどい目あったからやめとこうとか思うのか。
なんかな。
いや、でもね、そういうことを言い出したら人間はね、結構自分の生まれてきたレベル、個体レベルでの記憶もちゃんと重視しますよね。だから生まれてきてから後天的にどういう経験したかとか、どういう家庭環境に置かれたかで人格変わってく。
いや、そうなんだけど、確かにね、でもね、過去ってね、ないんじゃないかなと思ってるんだよね。
過去ない、
変えられるっていうの、だから起こったこととか、何、どういう生まれ環境がとか、どういう経験をしたとかいうことはあるよ、確かにね。でもそれを結局今あるわけじゃないじゃない、で何があるのかといったら、それらを今覚えている今の自分がいるだけじゃない、だからそのことについて、あんなことしちゃったよって、もうどうしようもないわって、生きてたってしょうがないわって言えばそうなる、そういう過去になるし、あのことがあったからこうなったんだなとか、あれで学んで今の自分があるんだとかいうふうに思えば、そういう過去になるじゃない。
まさにそうですね。
同じことでもね。
まさにそう。
だから過去って何か歴然としたもう全くいじりようのないものがあるんじゃなくて、どうとでも変わるんだなって、
まさに
思うよ。
そう思いますね。過ぎ去ってんだから過去。
そう。
過ぎ去ってて今ここにはないんだ。
ないのよ。
ね。
ないのよ。
そう、
今あるのは今いる自分がどう捉えてるかだけなのよ。
だから記憶喪失になってみる遊びとかね、過去いろいろあったの知ってる。
知らない。何その、
いやいや、遊びって僕が今言い出したんですよ。
あ
記憶喪失になってみるごっこ、
ごっこね。
過去ありますよ実際。でなんだけど、それ一回捨ててパッと今真っ白な自分がここ呼吸していて、いた時に、何でも選べるじゃん。
そうね。
っていうところも、もちろんね、体の状況とか、置かれた場所もあるでしょうけども、でもさ、と、過去を理由にして、足かせにする人多いから、アドラーとかね、トラウマなんてないんだとか言うけど、本当そうで、実際にこう、私〇〇って過去があったからダメなんです。私〇〇って過去があるからこうなんですって。実は怠惰かもしれない、それは。
そうね。
その
思い込み、
極論するとね、自分の生年月日覚えてるじゃないですか、確かめようなくないって お前見たんか自分で。自分が1979年1月14日生まれだって、僕はその生まれってことになってる。
うん、
なってるですけど、
うんうんうん、
見たんか。それもあなた過去じゃん。ソニー生まれたよって言われて教えられてるから、
そうね、
認識してるけど、
確かに
それだってあやふやじゃないの。
いや確かに。しかも実際問題だよ、実際問題。まあそうやって記憶あやふやなね、一応人から教えてもらった生年月日で満60歳の人を並べたとしましょう、
はい、
ね。でもみんなが60年生きてきた体かというとそんなことはなく、ある方の体はよくみんな血管年齢とか言って喜んでやってるじゃない、
はいはいはい、
ある方は50歳です、ある方は80歳ですという体になってるわけよ、
うん、
実際問題 ね、
うん、
そうするとさ、過去何年生まれとか関係なくない、
はい、
今あなたはもう50歳の体ですよ、あなたは残念ながら80歳の体ですよって言われたらさ、
うん、
それが事実なわけで、
うん、
関係ないよね、生年月日。ないないない。
だからみんなね、まあ、レッテルを貼りたがる自分に、
うん、
過去に起きたのはこうである、
うんうん、
私職業こうである、私何年生まれの何歳である、
うん、
それはそうかもしれないけども、
うん、
自分の意思決定とか自分が何を選ぶかとかどう生きるかってことにそこまで全部が影響してくるかねっていう、
確かによ、
ことだから、
うん、
ね、体の年齢もそうですけどもちろん。
あ、今さっきのさ体の年齢のところでちょっとさ、
うん、
ごめんなさいとともに訂正しておきたいんだけど、
はい、
残念ながら80歳って言ったのは訂正させてください。申し訳ない。80歳が残念なわけじゃないから全然、
うん
うん、
まあね、
基準を50、60に置いちゃったんで、うん、なんかそれよりも高い年齢はダメみたいな話にちょっとしちゃったけど、
まあ、言いたいことは要するにその60っていう数字通りじゃないことは全然あるよってことですよね。
全然残念じゃないよ、
もちろんもちろん、
うんうんうん、
いつかはみんなね、そういうふうに年を取っていくので、もちろんそれいいんだけども、要はなんていうのかな、こう過去をさっきもちょっと言ったけど、うん、それを理由にしてなんか、
うん、
もう私はこうこうこういうことできないから、
うん、とかね、
なんて言いがちだと思うんだけど、うん、例えば
やったってどうせダメとかね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
それは別に松岡修造みたいな根性論ではなくて、うん、また松岡修造さんいけん出しちゃった。必ずいけるよ、やるんだ、やって打ち勝つんだっていう意味ではなく、うん、
なくて、ね、
なく、うん、なんて言うんでしょうか、フラットに捉えたらいいんじゃない、今ここをっていうところ。
そうそう、うん、だから今しかないんだよ、
うん、
今ね、本当に。だって未来もさ、やったってどうせダメだよっていうのはさ、未来見てるじゃない、
うん、
過去の経験に縛られてやったってどうせダメだよって未来を削っちゃってるのよ、
うん、
でも実際どうなのって言ったら、過去は今にないし未来も今になくて、
うん、
今の自分しかないじゃない、
うんうん、
なのに過去と未来に縛られて今の自分の行動を制限するって、なんか腑に落ちないよね。
そうですね、
うん、
最近急に話変わるようなんですけど、
うん、
お金について考えることがあって、今の話で思い出したのは、
うん、
あのね、
うん、
それでも過去を生きてきた分をなんかみんな形にしたがるんですよ、人間って、
うん、
その一つがお金だと思うんですよ。今までどんだけ稼いできたかとか、
貯金が
とかいうのもあるしね、
うんうん、
だけどね、最近こう現金を持たなくなって、僕も実は今財布に現金ほとんど20円ぐらいしか入ってなくてですね、
うん、
それでもほら暮らせる仕組みが増えてきたから持たないんだけど、
うんね、うん、
お金ってなんだろうってふとそれでね、逆に考えさせられるんですよ、
うん、
情報でしかない、数字でしかない、
うんうんうんうん、
でお金持たなくなった時にみんなお金持ちだ、お金がない、貧乏だとか言って言いがちなんだけど、
うん、
パッと今この場にいた時にお金が全くないモードでいた時にみんな平等じゃないですか、
うんうん、
まあ口座にはあるかもしれない、
うん、
じゃあ口座にあるあれってなんだ、あの数字ってってなった時に、ある種人間ってその過去のことを形に残したがるからお金にしたがるんだろうな、
うんうん、
全くお金ないしだったら今生物の魚があるよ、
うん、
でその生の果物と買えないって物々交換して暮らしてたわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもこれ後にしたいんだよな、
うん、
っていう時に一回お金に変えとくっていうところからお金始まってるじゃないですか、
うん、
この生の魚を交換したいけど交換した相手がいない、
うんうんうん、
だから一回買ってくれるって言ってお金にしといて、時間が経っても価値が担保できるのがお金っていうことだと思うから、
うん、
だから今日の話の流れに沿って言うと、お金っていうものはある種過去の履歴とかを形残しときたいっていうツールなんだろうなってふと思ったんですよね。でそれが便利なこともありますよね、
うんうん、
過去の自分が今の自分になんか プレゼントとか、うん、エネルギーを受け渡してくれたって思ったら、うん、まあ、そういう見方もできるなんてふと思った。
確かに、
うん
うん、でもさ、今度はこのいつの間にかさ、お金を貯めるってことに、
う
ん、こう数字にとらわれてしまってさ、
そうそうそうそうそう、
で今度はその出ていくのが嫌になっちゃって、お金が減るのがね、うん、ケチケチって言ったらあれだけどもさ、なんかやりたいこともやらずに我慢我慢だったらもったいないよね、うん、それはそれでね。
そう、よくお金を貯めるのがね、預金残高が減ると不安になるってすごい気持ち僕もわかる、
うん、
一喜一憂するじゃないですか、
うんうん、
でもかといってね、今じゃあこの瞬間はいって死んだら、
いや本当そうよ、
あろうがなかろうが同じでしょ、
関係ないもんね。
じゃあ今仮に財布にもしくは預金残高10万円しかないとしましょうと、
うんうん、
でもあ10万円が、9万円になっちゃったどうしよう、来月どうしようとか言ってね、
うん、
考えるけども、いや1時間後死ぬよって言われた時に、うん、10万円どうするって、うん、じゃあめっちゃ美味しいもの食べるのかとかね、みんな人に違うでしょうけども、うんうん、結局なんていうのかな、そこの今ここを生きているにならなくなっちゃうんですよね、お金にとらわれると。
そうね、
そう、ある意味ホームレスとかの方々に、
うんうん、
で、ある、あの方々は、お金はないかもしれないけども、
うんうん、
不幸かどうかって言われたら、そうでもないかもしれない。
いや
今ここだけを生きてられるのかもしれないしね。
うんうん、
少なくともお金の心配するしないとはちょっと離れたところにいるかもしれないから、
うんうん、
果たしてね、っていうところですよね。
うん、そうよ。で、お金ってさ、今私たちは過信してるけどね、
うん。
でもこれから世の中わからないよ。お金がいくらあったってパン買えない時代が来るかもしれないよ。
そう。
いや、来るんじゃない?かなりな確率で。
まあ逆もあるしね。
うん。
パンぐらいはもう絶対もらえますよ。誰でもっていう時代になってて、
うんうんうんうん。
で、より欲しかったらオプションとして働くかどうか選べるとか。
うんうん、
なんかね、イーロン・マスクがそう言ったらしいですよ。
うん、
あの人が。
なんて言うんだっけ、そういう社会のこと。なんとかなんとか。
ベーシックインカムの世界ですか。
そうそうそうそうそう。
労働はオプションになると。
じゃない?そう。
最低限、
うん、
まあ、ある程度の健康と、
うん、
ある程度の、
うん、
まあ、精神的な安定は、
うん、
まあ、精神的な安定はわかんないけど、
うん、
生きてはいけるよってなってて。うん、
プラスアルファ欲しかったら、
そう。
頑張れよっていう。
ね。まあそのオプションになるっていうのがどのぐらいレベルか分かんないですよね。
うん、
その最低限のベーシックインカムは本当に、最低、
うん、
まあ、本当に最低限かもしれなくて、
うん、
なんか心理的にはちょっとギスギスするレベルになっちゃったとしたら、やっぱみんな働きたいになるのか、それとも、なんか割とみんな幸せ、メンタル的にも幸せだねってレベルに慣れてて、家庭菜園やろうかしら。ぐらいの感覚で働くかっていう人がいるのか、
うん、まあ、3度のさ、ご飯が食べられてさ、
うん、
ね、それで寝るところがあってさ、
うん、
清潔がそこそこ保ててぐらいじゃない、
うん、
だそしたらすごくそんなに大きなお金かかんないと思う
ですよね、
うん、
だからそのテクノロジーが、
うん、
AI とかがうまいことね、システムをバランスをとって、
うん、
まあ、単純作業とかもやってくれて、
うん、
で、人間全体が、まあ、うん、なるべくね、平等に、うん、さっき言った、みゆうさんが言ったぐらいの3食と寝るところと、
うん、
まあ、健康とか清潔とかが保たれますよってなることができたら、
うん、
まあ、いいのかなって。
そうね。
で、
うん、
そう。でも、なんか不思議に思うな、そういうこと言ってると。人間って結局何と戦ってるんだろうって、ちょっと不思議な気持ちになってきて、
うんうん。自分じゃない?だからさ、今平等って言ったのにも私引っかかったんだけど、
うん、
平等であろうとしちゃうじゃない?何か。
うんうんうん、
ね?平等にみんながとかさ、平等に平等にってさ、だからもう絶対破綻するよ、それは。だって平等じゃないんだもん。
あ、そう、それは思いますね、
うん、だからなんあいつはいっぱい持ってて私がこれしか持ってなくてっていうところからさ、じゃあもっと頑張ろうぜって言って、本当は持ってる幸せをさ気づかずにさ、もっともっとってなっていくわけじゃない、うん、それは平等なはずでしょっていうのが前提なんだけど、平等じゃないよ、
うん、
世の中は、
うん、
だからいっぱい持ってる人もいればね、ちょっとしか持ってない人もいる。だからこれからはさ、平等であろうじゃなくて、平等じゃないことを良しとするっていう気持ちじゃない、
うん、うん、そう思いますね、う
ん、だから多い人は多い人でいいんじゃないって、少ない人は少ない人でいいんじゃないっていう、うん、でもその今ね、ダイさんが言った平等っていうのは最低限のラインはっていうところだと思うけど、
うんうん、
要するに最低限の食べ物さえ食べられないような人がいたんじゃそれはいけないっていう話だと思うんだけどさ、
うんうん、
何かその辺の心のなんていうのかな、鍛え方の あの持ってき方の問題になってくるような気がする。
まあ教えられたらいいですね、そういうこともね、うん、割と若い頃から、
うん、
平等ではないんだよと。
そう、
でもそれは別に不幸だとか絶望的な世界って意味じゃなくて、うん、みんなそれぞれ置かれた立場とか、
うん、
個性とかが違うのも当たり前だし、うんうんうん、境遇違うの当たり前だから、うん、その上でどうしていこうかっていう、
うん、
ことを自分で鍛えていくことはみんな、
うん、
最低限の生活が保障されてるし、
うん、
今ここでも教えるから、
うん、
そこは鍛えてってねっていうのが一番まあバランスがいいところなのかなと思っていて、
うん、そうかもしれない。
必ずみんな平等になるように保障しますねなんて大人が言っちゃいけないと思うんですよ、
う
ん、だから違うんだから生まれつきね、
違う絶対違う。
だからそこのそういう意味でのスタートラインというか、まあ少なくとも自分で考えるとか、
うん、
健康じゃないと考えられないから、
うんうん、
自分で物を判断する考える動くってところまではなんとかしますよっていうのはいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でちょっと話があっちゃこちゃ言ってるんですけど、うん、さっき僕が言いかけたのは、うん、なんかそこはまあなんとかテクノロジーが進歩してね、
うん、
食うには困らない程度なんとかしてもらえたと仮定しましょう、
うん、仮定しましょう、うん、
でもじゃあその富を生み出してね、みんなに配るって言ってるけど、うん、その富を生み出すって何なのってとこですよね。人間って何と戦ってるのみたいな。古来は自然がわーって脅威があって、うん、物が食べれるかどうか、多分自然が相手だったりしたんですけど、
うん、
で最近は人間同士が横で奪い合うみたいな、
うん、
土地とかお金とかいろんなものエネルギーとか奪い合うみたいな、
うん、
でもそれもなくなってきて、
うん、
まあみんなもう少なくともね、もう飢え死にしそうな国がお金持ちからよこせって言って奪うみたいなことはなくなっていく。
うん、
そしたらこのもう完全に何事もなく戦争もなく争いもなくってなるのかな、どうかなっていうのをやってみなきゃ分かんないんだけど、労働もみんなしたかったらしていいよ、
ね、
とか、
うん、
なんかねその辺がちょっとふわっと不思議になるんですよね。
何と戦うか、
戦わなきゃいけないじゃないけどね、
何を戦う、もちろん別な、もう少し別な言い方で言うと、うん、何をこう取ろうとするか得ようとするかってこと。
そう、
富じゃなかったら、
うん、
人心なんじゃない、人の心。
はあ、
人の心ね、人の心を取ったら、
うん、
経済くっついてくるよ絶対に。
それね、
うん、物が流行るとかさ、
うん、
何でもそうだけど、人の心をどう取るかじゃない？
人心掌握ね。
人心掌握。
あのね、
うん、
象徴的だなって思ったことが一つあって、
うん、
人生ゲームってあるじゃないですか、うんうん、ボードゲーム。
あるある、
うん、で、まああれ毎年なんか出てるのかな、バージョン変わって、
うんうん、
その年の時事ネタとか流行ってたものも結構そこに書かれてるから。うん、逆に昔のボードゲームとかね、昔の人生ゲーム引っ張り出して見るとね、何のこっちゃか分かんないこと結構書いてあるんですよ。例えば勝慎太郎さんっていう俳優さんが、
うん、
昔ねハワイかどっかで、
うん、パンツの中にや
つでしょ、パンツの中に薬入れてましたみたいな、うん、なんかいつの間にか入ってましたみたいな、うん、わけわかんないっていうのがあるじゃないですか。
あったあった。
ね、昔のボードゲームを見ると、うん、なんかこのお金がもらえるコマとお金を失うコマみたいなのがあって、うん、プラスとマイナスのコマがあるんですね、うん、でマイナスのコマとかに止まると、
うん、
例えばうっかりなんか交通事故起こしちゃって、うん、何百万円損したとかいろいろ書いてある値段の中に、うん、マイナスのコマの一つに、うん、パンツの中に薬を発見されてしまった何百万円とか、なんかどういうことって知らないと何のこっちゃかわからない、
面白いね、
コマがある、ね、うん、人生ゲームそうなんですよ、うん、要はその時々の世相を映してるみたいなのがあるんですけど、最近のね、
うん、
人生ゲーム、
うん、
やり取りされるプラマイがお金じゃないんですよ。
何なの、
フォロワ
ー、こうは
それ、そういうことだと思うんですよ。
そうだね、
つまりファンがついてますかっていうことですよね、
うんうんうん、
ファンがついてるかついてないか、増えるか減るか、
うん、
ってことがこの時代では価値になってるってことだと思うんですよね。
全くその通りだよ。だから、
そう、お金っていうのはどんなならず者が得ようが、どんな成人君子が得ようが同じ1万円なんだけど、
うん、
同じものが買えるんだけれども、
うんうんうん、
それが価値がなくなっていくわけじゃないですか、
うんうん、
何もしなくても飢え死にしないんだよってなった時に、みおゆさんがおっしゃる通りかもしれませんね、
うんうん、
いかに、うん、まあそれがいいのか悪いのかは分かんないけど、
うん、
人とコミュニケーションを取ったりとか、うん、人 仲間がいるのかとか、人の心を掴んでるのかってことが価値になっていくっていう可能性はありますよね。
でね、心が寄せられていれば何でも可能になっちゃうと思う。食べ物がない、食べ物恵んでくれるとかさ、お金がないお金助けてくれるとかさ、
確かにね、
時間がない時間を提供してくれるとかさ、お手伝いっていう形でね。だからやっぱ人の心に勝るものはないんじゃないか。
まあ結局生身の人間がね、集まって機械じゃないからね、我々ガソリン入れたら動くっていうものではないから、そう思った時に、まあ言ったらその時代になった時に何が幸せですかっていうことなんでしょうね。食べ物を食べれることが幸せでしたっていう時代から、
時代あったね、確かに。
そうじゃなくなって当たり前ですよ、なった時に、まあ今もそうなりかけてる、日本はそう、まあまあまあそうかもしれないけど、
まあまあね。
そうすると残るのはそこってことですよね。
そういうこと。
なるほどね。なかなか深い話になっちゃったな。
本当だよ。一番難しくない、取るのが。だってお金だったらさ、身を粉にして働けばさ、今の、まあ日本の社会だったらね、手にすることができるわけじゃない。でもさ、人の心ってさ、何かをすれば取れるものじゃないからね。もう自分の生き様とかさ、自分のありようをさ見てもらうしかない、それでなんかなんとかするしかないんだよ。
これはどんなね、本当に今、まあ労働がね、本当に最近あのドライバーとか、あと司法書士さんとか行政書士さんもそうかも、この間話したんですよ、行政書士の方と。でその時に AI が進歩してるから仕事なくなんじゃないって、行政書士さんとか司法書士さんってもともとはるか昔は、字書けないわ、読めねえわ、法律のこともよくわかんないから代わりに書いてっていう、そういう仕事なわけですよ。
あ、なるほどなるほど。
代行で、会社作りてんだけど、何もわかんねえだ、書いてっていうところからじゃあやりますよっていうのが、あの方々の仕事だったけど、今 AI に、
そうね、
口で言う、もう書くことさしない、僕こういう会社作りたいんだよってペラ喋ると、作ってくれ
ちゃうもんね。
かけてる、もうなりかけてる、そういうふうに、となってくると、どんどん仕事なくなっていくんですよね。でそれが別に仕事なくなるから、失業だとか、悲劇だっていう発想自体がもう前時代的なものになっていくというか、お金が得られないから困るじゃんってみんな思うからそういうふうに言うんでしょうけど、もっと対極的に見たら、そういうザ作業みたいなことから解放されるんだよと。でなんたら AI が富を生み出してくれるってことになるかもしれないよっていうことで、それがすごくスケールすれば大きくなれば、AI がガバーって取ってきた全世界的な利益をみんなにうまく配分して、もうさっき言ったみたいなね、ベーシックインカム時代が来るのかなっていうとこですけどね。だからもう今なりつつあるよっていうところですけどね。多分僧侶とかマジシャンはなくならないような気がします、まだ。
そうかな。
要は人の心掴むとはちょっと違うけど、
マジシャンはなくならないよ、だってさ、チャッピー鳩出せないもん。
鳩出せるかどうかは、鳩出すの物理的なことは置いといて、手段はそれだけど、やってることは我々も人の心に寄り添うってことは一緒だと思うんですよ、
なんか僧侶は AI の方が上手になりそう。
本当、そうなの、
なりそうな気がするよ。
僧侶の どの部分ですか。
あの人の話を聞くとかさ、
まあ聞いてはくれますよね、それはね、聞いた上で待機説法的な、
ことだって上手でしょ、向こうの方が。
まあね、
だってさ、我の欲を消さなければいけないんだよでも生身の人間って我欲消すの大変だよ。でもチャッピーはさ、
ないからね、
我欲ないんだもん。
確かに AI はね、
だかなり危ない、危
うい
な、
取って代わられちゃいますか。
危ういね、これは危うい。
じゃあね、30年後、まみおゆさんもまだお元気でしょうけども、その頃の寺、どうなってるでしょうね。
どうなってるんだろうね。
もうね、全部外場もね、AI が書いてくれて、
本当よ、
お葬式のやつもやってくれて、そしてまあそういう葬式的な作業だけじゃなくて、悩める方々がね、
そう
聞いた時に的確に返してくれて、ご住職、ご住職はどちらですか、人間ですか、 AI ですかって言った時、あ、私は AI でございます、あ、そうだったんですね、前のご住職は人間だったんですけどねとか言って、まあ、どっちでもいいんですがどっちかなとか言って、
教えだって完璧に暗記するじゃない、
うん、
間違ったこと言わないもん。
いやしかも24時間無休ですよ。
無休よいつでも嫌な顔しないからね。
そうですね、
わしだって寝るんじゃなんて言わないから ね
、落語の中に出てくる和尚様ですね、
うん、
わしだって人間じゃって言って、ちょっとね自分の欲とかでね欲を書いて失敗したりする和尚さんとかね、それが面白いんですけどね。
ないから。
ないですね。あ、じゃあ30年後もう僧侶という仕事は消えてるかもしれない。
かもしれない、本当に
あり得るな、あり得るな。そこにね教義とか、あの仏お釈迦様が残した思想があったりとかね、
うん、
すればいいと思ったら確かになくなる、うん、いや寺という建物自体がないかもしれないですよね、
う
ん、
そうだよ、
ね、
もうバーチャルでいいんだもん。
バーチャルでね、うん、オンラインテンプル、
自分のパソコンから入れるんだもん。オンラインテンプル、
オンラインテンプルありえますよ。
ありえる。
今だってできるかもよ。
全然いいじゃない。
今だってもうできちゃうかも、うん、2026年の今だって
できちゃうよ。
できちゃうよ。
もうでさ、自分の好きなように装飾できるんだよ。
まあそれもそうですね。
ね、自分私のご本尊はこれにしようって決めておけばいいんだもん。
なるほどね。いやー、まあ鳩組ホームルームもある種のオンラインテンプルなのかもしれませんけどもね。
おこがましい、
まあ、おこがましいですか皆さん。我々 AI ではないんですけど、まだ AI ではないんですけども、
全然我欲で
よかったらね、あのお便りお寄せいただいたら
本当ですね、
生身の人間がね、
はい、
お答えするということができるかもしれませんから、
はい、
ぜひ番組のフォームからね、
はい、
お便りをお寄せいただければと。お、番組のフォームからとか言ってるのもね、30年後フォームからってみたいなね、
何なんてね、
手で打つのみたいな、
本当そう
ことを言われる可能性がありますけれどもね、
うんうん、
まあ音声入力でも構いませんのでね、
はい、そうですね、
一回文字にはしていただかないと送れないので、
読めないんでね、
送っていただければと思いますので、はい、ぜひ何なりとお寄せいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.